聖書朗読です。旧約聖書申命記7章6節から13節、お手元の旧約聖書292ページです。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。あなたは知らねばならない。あなたの神主が神であり、信頼すべき神であることを。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には先代にわたって契約を守り、慈しみを注がれるが、ご自分を否む者にはめいめいに報いて滅ぼされる。主はご自分を否む者にはためらうことなくめいめいに報いられる。あなたは今日私が行えと命じた戒めと掟と法を守らねばならない。あなたたちがこの法に聞き従い、それを忠実に守るならば、あなたの神主は先祖に誓われた契約を守り、慈しみを注いであなたを愛し祝福し、数を増やしてくださる。主はあなたに与えると先祖に誓われた土地で、あなたの身から生まれること、土地の実り、すなわち穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油など、それに牛の子や羊の子を祝福してくださる。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙11章28節から36節、新共同訳聖書の新約聖書の部分291ページです。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。お祈りします。万物の 創造者であられる全能の父なる神様、あなたの御名を称えます。神様、私たちにこの時代に平和をお与えください。あなたの天よりの平和をお与えください。その平和を私たちに対してのみならず、私たちの愛する死者たちにもお与えください。二つの原子爆弾の犠牲者たち、広島と長崎に生きるその子孫の方々に、すべての放射線被害の犠牲者の方々に、福島原発の事故の被災者の方々を含めて、その人々にあなたの平和をお与えください。戦争にあって、紛争にあって、家庭内の不和にあって、宗教と宗教の間の争いにあって、傷つき倒れたすべての人々に、その傷を担いながら生きている若い世代に、小さな子どもたちに、あなたの平和と癒しをお与えください。この町に生きるすべての人々にあなたの平安がありますように。助けを求める人々に、私たちの手と足を通してあなたの憐れみが届きますように。神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。人はそもそも何によって救われるのか。ユダヤ教、そしてキリスト教の宗教伝統は、この問いにいくつかの典型的な答えを与えてきました。例えば、救いの民族に所属することによって、例えば良い行いによって、例えば、いや、神への信仰によって、例えば、いいえ、私が新しい人間に生まれ変わることによって、そしてもう一つの答えが、神の選びによって。今述べた人はどうやって救われるのかといういくつかのモデルは、実は、使徒パウロの信仰の歩みをたどったものです。私たちもそれを簡単に通り抜けてみたいと思います。そしてその足跡から学べることが何なのかを少しだけご一緒に考えてみたいと思います。パウロはユダヤ教徒です。ユダヤ教の人たちは、先ほど聖書に、申命記に読みましたように、神が選んだという言葉を受け取ったと理解している民族です。で、申命記を読むと、お前たちが偉いから選んだんじゃないってはっきり書いてありますね。でも選ばれた人たちは、それは自分たちの誇りになります。それでパウロが所属していた時代のユダヤ教の人たちは、まあ、多分パウロ自身の言葉なので、全員がそうだったかどうかは知りませんけど、多分そうだったんじゃないかと思われる言葉をお読みします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではない。これはディアスポラ散財のユダヤ人、パウロはパレスチナではなくてキリキアの生まれ、タルソスの生まれですので、そのユダヤ人としてのパウロの民族理解であったと思います。民族宗教としてのユダヤ教は、実は柱が2つあります。1つは血縁共同体です。アブラハム、イサク、ヤコブという、共通の祖先を持つ人々の宗教、その場合、神は氏神様ということになりますね。問題はあります。外人さんはどうなるんですかという問題。でもパウロはこう言ってましたね。異邦人のような、これ諸民族、異教徒のような罪人ではない。異教徒というのと罪人というのはイコールだったってことになりますね。もう一つ問題があります。外国人と結婚したらどうなるんでしょうか。その間に子供が生まれてきたらどうしましょうか。血縁共同体としての民族宗教ということを考えるときは、その問題がございます。 実は柱はもう一つありまして、先ほど読んだ聖書はそのもう一つの柱の方に属するのですが、奴隷状態に置かれていた、エジプトから解放された、そして神から約束された土地をもらってそこで豊かに暮らすことができるようになった。つまり、歴史の中で神が私たちを救ったという民族伝承を持っている、そういうことを信じる者たちの集まりという、いわば信仰の共同体という、側面です。解放の伝承と直結する形で、だからあなたは今日この戒めを守れと言われる共同体、律法を守りなさいという、側面です。でもこれも実は問題が生じます。ユダヤ的、神がこれを守れと言っている生活様式を守ることをしないユダヤ人が出てきたらどうするのでしょうか。例えば安息日を守らないとか、割礼を重んじないとか、豚を食べても平気とか、そういうことをするユダヤ人が出てきたらどうなるんでしょうか。血縁であれば、血族共同体であるならばいけるかもしれませんね。でも掟を守らない人たちが出てきたらどうするのか。この2つの問題は実はイスラエルの民族史の上で共に生じています。エズラ・ネヘミヤという人たちが、バビロン捕囚が終わった時に第二神殿というのを作るということをいたしました。でその時に異民族と、結婚した人とその子孫を離婚させて子供を民族から追放しています。これは血縁共同体というものの純血を回復する、まあフィクションでしょうけどね、そういうやり方です。純血主義、今で言うと大変な人権侵害ですけれども、それをやったという記録が残っております。もう一つ、マカベア革命というのを皆さんご存知でしょうか。旧約聖書続編というやつにマカベア記というのが入っているんですけれども、これは紀元前の2世紀にエルサレムの祭司と貴族たちが自分たちの生活様式を全部ギリシャ風にしようとしたということに田舎の民族主義の祭司たちが反対して民族主義革命を起こした。アメリカ風になろうとしていたのを伝統文化に戻したという意味では79年のイラン革命に若干似ているところがあるかもしれません。つまり、ヘレニズムの外国文化を採用しようとした民族の上層部を排除いたしました。でおかげでユダヤ人というのはギリシャローマの文化の中で異分子であり続ける羽目になってしまったんですね。ギリシャ語はしゃべるんですけど彼らも、まあ、そういう事柄がありました。ですから民族宗教としてのユダヤ教というのもなかなか難しい歴史を通りました。私たちの問題としてはどうでしょう。私たちは日本人が単一民族ではないということはまあ知っていると思います。伝統的にも帰化人、渡来人と言われる方々がおられますし、アイヌ民族や琉球民族、もうちょっとよくわからないのではハヤトと呼ばれた人々がいたりとか、いろんな事柄が知られております。他方で皆さんは近代の日本が植民地をどんどん獲得していった時代に、公的には日本は混合民族であるという考え方が大手を振って提唱されたことはご存知でしょうか。詳しくは小倉英二さんという立派な学者さんの、単一民族神話の起源というでかい本がございます。戦前の教科書には日本国民の民族別の構成比が発表されていたりしたくらいです。つまり日本が単一民族であるか混合民族であるかは日本の領土がどのくらい広いかによってこう都合によって合わせて違ってきたわけですね。考えてみますと満州国、旧満州国は五族共和、5つの民族が平和共存するという理想を掲げていたそうです。日本人、漢人、朝鮮人、満州人、蒙古人、ロシア人は入ってないんですね。多分ロシアは 列強側の圧迫する側に入っていたんだと思いますね。つまり単一民族だという理解は、領土が狭まってしまった後の戦後生まれの考え方に過ぎません。パウロはしかしやがてこういうことを発言しています。内面がユダヤ人であるこそ、ものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそが本物の割礼だ。民族主義の用語割礼を用いた脱民族主義的な救いの発見です。実際に割礼を受けているかどうかではなくて、心に割礼を受けたかどうか、霊による割礼を受けたかどうか、これ自体が一番大事である。一体異教徒は罪人だという発言から、スピリットによって心に割礼を受ける者が本物のユダヤ人だという発言に至るまで、一体彼はどういうプロセスを通り抜けたのでありましょうか。それは以下のプロセスだと思います。まず私たちがよく知っているのは、ファリサイ派と呼ばれているパウロ自身が所属したユダヤ教の救済モデルです。それは良い行い、律法の技を行うことによって私たちは救われるという考え方ですね。でこれは先ほど申し上げたように、ユダヤ教が外国の文化の圧力に強くさらされたときに、いわばそれへの反動として、こう父祖伝来の生活様式を守ることで自分たちのアイデンティティが壊れないように対抗した、そういうことだと思います。単に日本人に生まれただけではダメだ、生き方によって君が救いに属する日本民族の一員であることを証明せよ。この日本民族というところをユダヤ人と置き換えていただければいいわけです。血縁よりも信仰の実践が強調されるようになりました。おかげでユダヤ教の内部にはいろんなセクトが生まれてきたのです。どうやれば本物のユダヤ人になれるかについていろんなモデルが出されたわけです。私たちの問題、どうやれば本物のキリスト教徒になれるかという形で同じ問題がございます。例えばこんな感じ。私は毎週真面目に教会に通っていますし、私の所属する教会は町でも有名な由緒正しい教会です。最近礼拝で見かけなくなったあの人はきっとお金儲けに一生懸命で肉の世界に生きているのかもしれませんが、私は心から救われたいと願っています。でも実は昨晩会社の帰り道、思わず横断歩道を斜めに渡ってしまいました。神様、私は地獄に落ちるのでしょうか。笑っていただいて嬉しいですカリカチュアですので。でもこういうのがキリスト教にだってありえますよね。ファリサイ主義が持っている問題はこういうことだったんだと私は単純に言って思っております。だから大いばりと不安の間があるんですね。パウロ自身がこう言っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。彼はこれは生まれを誇ってるんですね。皆さん、私たちはもうそれはやめましょうね。どういう家に生まれたとかそんなの誇るのはもうやめてもいい。パウロは誇っている。で、そこから先も彼は誇りがあります。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さに関しては教会の迫害者、律法の義に関しては非の打ち所のないものと私はなりました。これはパウロが自分の決断と選択によってユダヤ教の中でファリサイ派という流派を選び、さらに教会を迫害する熱心者という道に進んだという、この自覚的な熱心のプロセスの表現です。でもキリスト教に転じた後、 パウロはこういう言い方をするようになりました。ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにある。あらあら、みんなダメだ。彼はこうも言います。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。ユダヤ人であろうと、異教徒であろうと、ファリサイ派であろうと、熱心者であろうと、みんなダメだ。律法の実行に頼る者は誰でも呪われている。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者はみんな呪われていると書いてある通り、律法というのは一生懸命やっていますって威張ってる間はいいですけど、自分より一歩でも先行ってる人がいたら私の負けですからね。常にこうビクビクしなきゃいけないんだと思います。律法が貪るなと言わなかったら私は貪りを知らなかった。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類の貪りを私の内側に引き起こした。罪は掟を通してチャンスを獲得して私を欺いて、掟を通して私を殺してしまった。しかしパウロが心安らかにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるということができるようになったのは、神様は本当は律法を守ることのできない者たちの側に立っているということが彼に明らかになったからです。律法は信仰をよりどころとはしていない。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いそのものから贖い出してくださった。これがパウロの到達した信仰義人論と言われているものですね。私たち3つ目のモデルに来ました。神の恵みに対する信仰によって私たちは救われるのだ。これは現在もキリスト教会が、そしてプロテスタント教会がよって立つ信仰の原理です。すべての人が罪の下にあるならば、また神の掟に従おうとすることが、こう律法主義的な傲慢さや、あるいは生真面目な絶望しかもたらさないのであれば、一体人は何によって救われるのか。パウロの答えはこうです。民族の父祖であるアブラハムが、モーセによる律法がもたらされるよりもずっと前に神を信じ、それが神によって彼の義と認められたのと全く同じように、キリストとその死がもたらす救いの働きを信じて受け取ることによって万人が救われる。先ほど、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているというパウロの発言を読みましたが、それにすぐに続けて彼はこう言っています。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされる。皆さん、この信仰義人の教えに対して伝統的に2つの反論があるのをご存知でしょうか。一つは新約聖書の内部でヤコブ書という書物が向けている批判です。こうです。自分は信仰を持っているという人がいても、行いが伴わなければ一体何の役に立つか。そのような信仰が彼を救うことなどできようか。もし姉妹あるいは兄弟が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠えている場合、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、一体その信仰は何の役に立つのか。パウロは行いを軽視しているわけではないんですが、こういう批判がございますね。もう一つの批判は、パウロ自身が答えようとしている批判です。つまりちょっと似てるんですけれども、信仰さえあれば 一体どういう自堕落な生活をしていてもいいのかという問いかけです。こうパウロ自身が言っています。ではどういうことになるのか。恵みが増し加わるようにますます罪の中にとどまるべきなのか。断じてそうではないと彼はすぐ言うんですが、この二つの、問いかけが信仰義人論に対してはずっとございます。実はもう一つございます。神の恵みが一方では強調されておりますが、それを人が信じて受け取るということも非常に重視されています。ではそれを信じない人はどうなるのでしょうか。それから信じているのかどうだか何ともよく確信が持てないときにはどうなるのでしょうか。でこの問題、もう一つ先で答えることにいたしまして、行いに関してパウロはもう一つさらに考えを進めています。それは信仰を持つようになった人を神が全く新しく作り変えるのだ、だからその人は今まではできなかった新しい行いをするようになるのだという理解です。私は神に対して生きるために律法に対しては律法を通して死んでしまった。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。私のうちにあってキリストが生きている。私は死んだのです。生きているのはキリストです。だから私は新しい人になりました。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着たのです。着るっていうのは身分変更という意味です。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分なのものもなく、男も女もありません。私たちは皆キリストイエスにおいて一人です。私たちは民族の違いや宗教の違い、社会身分の違い、ジェンダーの違いを超えた新しい人になった。だから新しいことができるのです。あなた方は知らないのか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちは皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを。私たちは洗礼によってキリストと共に埋葬され、その死に預かるものとなった。それは彼と同じように、私たちもまた新しい命にあって生きるようになるためだ。何度かこういうことを言うためには洗礼が使われていますね。一旦死んで新しいものとして生まれる。だから新しい行為が伴わないってことはないって言いたいんだと思います。それはできるようにされたのだと。では先ほどの問題に戻りましょう。信仰は万人に提供されている。洗礼を受けることはみんなに開かれている。だから私たちは懸命に伝道を行う。しかしそれにもかかわらず、これに参加せず洗礼を受けない人は神の招きを自ら拒絶したと考えるほかはない。彼らは滅びるがよい。パウロにはしかしそう言えなかったのです。なぜでしょう。キリストを信じない同胞ユダヤ人、彼の同じ民族、神の民ユダヤ人、これはどうなるのかがパウロにとって最後の大きな問題だった。これに対する答えが先ほど読みしたテキストです。神が選んだ民を神は捨てないという答えです。仮に彼らがキリストを信じなくても神が救うというテキストです。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば先祖たちのおかげで神に愛されています。皆さんにユダヤ教徒のお友達はいらっしゃるでしょうか。その方々をパウロと同様に、先祖たちのおかげで 神に愛された人々だと皆さんは信じていらっしゃるでしょうか。ホロコーストの時代のキリスト教がそのことを信じることに足りなさすぎたということは、私たち今は忘れてはならないことだと思います。同時にパウロがこの、イスラエル人について福音について言えば神への敵であると述べていることの鋭さが、私たちに理解できるでしょうか。民族同胞内部のしかし教会の外部の敵対者を念頭においてパウロは語っております。一息に同一視することもできませんが、私たちが自ら属していると、考える人々しかしキリスト教信仰を持たない方たちを神の敵であるとみなしながら我が民とみなすような人々がパウロにはいたということでございます。パウロは異邦人のキリスト教徒とユダヤ人のキリスト教徒のみならず、キリスト教徒にはならないユダヤ教徒も神の憐れみのうちにあると考えました。キーワードは不従順というキーワードです。神はすべての人を不従順の中に閉じ込められたが、それはすべての人を憐れむためであった。かつては、異教徒が不従順であった。今はイスラエルが不従順だ。でもそれは異教徒たちが信仰に至るための不従順だ。キリストの再臨に際してはイスラエルに信仰が与えられるだろう。こうしてイスラエルと教会というその二つの部分からなる神の民が生まれるだろう。パウロはそう言っています。万物は神から来る、万物は神を通り抜ける、そして万物は神に至るのだから。このパウロが到達した解決のいくつかのポイントをおさらいを兼ねて申します。どの民族に所属しているかは全く問題ではありません。万人が不従順である以上、良い行いによって神に属するという可能性は原理的に排除されています。その意味で誰も誇ることはできません。人間の行為あるいは人間のリアクションとしての信仰すらもここでは決定的ではありません。今なお不従順でキリスト教信仰を受け入れない人々に対しても神が憐れみをかけるということが救済の決定的な根拠だからです。そしてこのパウロの寛容さは彼自身の改心の体験と二重写しです。彼はキリスト教を迫害している神の敵として神に愛されたという経験をしています。彼自身はこう言っています。私が敵であった時でさえ巫女の死によって神と和解をさせていただいた。さらにパウロがこのような発言をした具体的状況をごく短くご説明しますが、これは彼が最後にエルサレムを訪問しようとした時にたどり着いた考えです。彼は異邦人教会の献金をエルサレム教会に持って行っています。それは異邦人に律法の遵守を要求することなく伝道を行う、まあ、私たち律法を全然守ってないわけですけれども、同じような形でその正当性をもう一度エルサレムの教会の人々とユダヤ教の人々に認めてもらう、それが目的でした。ただ状況は彼には不利でした。当時のパレスチナでは異民族との間の対立が激化していまして、そもそも例えばガラティアの教会にエルサレムから割礼を要求するキリスト教伝道団が派遣された理由は、異邦人キリスト教をもう一回ユダヤ教の中に吸収することによってユダヤ教の内部でキリスト教が生き残る、その衝突を避ける、そういう緩和策をエルサレム教会は取っていたからです。だからパウロの目指す方向とは全く逆だったからです。皆さん、民族という問題は非常に大きかったんですね。でもパウロは その、まあ、いわば私の民族なんですけど敵地に乗り込んでいったわけです。その時にキリストを信じない人々をも神は選んだのだという福音を携えて、彼はですから自らの信仰の歩みの中で救いについての理解を深めていったと思います。そして人間が頑張らなくっちゃというところから、全ては神の主導権にという方向へとどんどんポイントが移行していくということがわかります。そして最後は神の敵である者たち、キリストを信じない者たちに対して神が先立って選びと愛を与えるという理解に彼は到達しました。しかもパウロは状況に合わせて何とか相手に受け入れてもらいやすい福音を作ったというよりは、むしろ状況を新しいものにする福音の力に欠けたということができると思います。そしてその発言は根幹においてユダヤ教の唯一神への信仰をより深化徹底させるものであり、ギリシャローマにもあった哲学的な一神論にも完璧に同意してもらえる、そういう福音でした。こうやって彼は寛容さを追求し、民族の境を超える普遍主義を目指して歩んでいったと思います。これは、彼なりに、非常に茨の道であったと思いますけれども、平和を求めた歩みであった。そしてその根拠に彼は神の選びを見たのだと思います。お祈りします。神様、あなたのご計画はいかに深く遠いことでしょう。歴史を通して行われるあなたの導きは、またその計画は私たちの視野をはるかに超えております。神様、私たちに互いに対する寛容を教えてください。私たちとは違う信仰を持つ人々に対しても私たちが寛容であるように、私たちの宗教的な狂気を鎮めて互いに柔らかく信頼のうちに歩むことを教えてください。全能の父なる神よ、あなたの平和が来ますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。409番です。